聖書朗読創世記15章2節から6節旧約聖書の19ページ。創世記15章2節から。アブラハムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。続いて新約聖書フィリピの信徒への手紙1章19節から26節。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けとによって、このことが私の救いになると知っているからです。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども、肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この二つのことの間で板挟みの状態です。一方では、この世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では、肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。そうなれば、私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは、私ゆえに増し加わることになります。ご一緒にお祈りしましょう。天地の作り主なる神、あなたは無から万物を、無から私たちの命を呼び出し、私たちがこの世界に満ちるすべての良いものを、またあなたから命を受け取ることによって、無限の可能性を生きる存在とあなたはしてくださいました。その偉大な御業をたたえます。私たちがこの与えられた命を、罪に肉が機会を得て働く、そのようなものとして盗作して用いるのではなく、あなたの創造的な霊の働きに私たちが身を委ねて生きることができますように。 私たちの主、神の子なる主イエスキリストよ、あなたは私たちのためにしもべの形を取り、自らの高い身分を放棄して、あえて卑しさの道を歩み、私たちと同じ姿をとって、私たちの間で虐げられた人々と共に歩み、私たちの高ぶりと無関心と憎しみを受けて、最も卑しい恥ずべき死を死なれました。そしてそのあなたを父なる神は天高く引き上げ、すべての名に勝る名を与え、天上界と地上界と冥界の支配者とされました。そのあなたの歩まれた道が今の私たちの新しい現実を新しく定めております。私たちにはあなたの真似をすることも、あなたの後に完全に従うこともできない弱いものであります。しかしそのあなたの歩まれた道が私たちを罪の縄目、死の縄目から解き放ち、新しく生きる力を与えてくださることを知り、そのことを心より感謝します。聖なる神様、あなたは私たちに理解する力を与え、私たちにこれまで聞こえなかったことを聞き取る耳を与え、私たちの目を開いて新しい方向性を探り、私たちのこの集いを常に改革されるべき集いとして新しく集めてくださる方です。今日もあなたが私たちに働き、私たちを作り変えてください。私たちの間に新しい愛と新しい心をお与えください。私たちの間に育つ小さい命を今日も守り、その命が生きる世界を安全で愛にあふれ、仮に傷つくことがあったとしても勇気を持って生きることができる世界にしてください。さまざまな苦難を通り抜け、最後の日々を迎えつつある方々の上に、悲しみと後悔に変えて平安と安らぎをどうぞお与えください。あなたの身元に召された兄弟たち、姉妹たちの上に、あなたが安らかな眠りをお与えくださいますように。そして今日、私たち生けるものと死ねるものとに聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に立ち上がって宗教改革から生まれた賛美歌を歌いましょう。455番です。1節から3節、その後は飛んで6節を歌います。
Welcome.
皆様どうぞお座りください。先だって私たちのコミュニティは相次いで2人の信仰の同胞を天に送りました。三浦義直さん、熊本郁夫さんです。この方々が私たちの間にいてくださったことに私は深い感謝を覚えており、それゆえにそしてそれでも大きな喪失を味わいました。その直後、留学していた時に大変お世話になりました。スイス人の神学学者ウルリヒ・ルツさんとおっしゃる方ですけれども、この方が81歳で亡くなったという知らせが飛び込んでまいりました。彼は日本ととても縁が深く、最初に来日された1970年には ICU に招かれましたものの、当時大学の紛争で授業もままならなかったため、同じ門下である佐竹明先生が、彼は私の教師でもありますが、青山学院の神学科に招いて1年間通訳をしたと聞いております。それ以外にも私の学問上の教師にあたる人々が親しい友人たちであり、その後ルツさんのもとに直接留学してゲッティンゲンとベルンですが、新約聖書学の博士論文を書いた直弟子たちが日本人に数人おられます。また私のようにごく身近に接した人々も多くおられました。そしてなぜか私が国内での連絡先になりまして、私の教師たちの世代に属する人々、また仲間たちに属する方々にこの秘宝をお伝えする中で、とても大事な人を失うということの悲しみがさらに深まりました。本日の聖書箇所であるフィリピの信徒への手紙の中で、パウロは自分の生を通してであれ、あるいは死を通してであれ、キリストが我が身にあって栄光化されるであろうと述べています。この聖書箇所はドイツのプロテスタントであれば誰もが知っているハイデルベルク信仰問答の第一問答を思い起こさせる箇所です。問い、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実なる救い主主イエス・キリストのものであることです。天に召された私たちの兄弟たちも、私が敬愛するルツさんも、等しく真実なる救い主イエス・キリストを生きるにも死ぬにも誠の唯一の慰めと皆信じていたと私は思います。宗教改革を記念する今日の礼拝、この信仰を現代にあってどう生きるのがふさわしいかということについて、宗教改革の伝統の一部をも参照しつつご一緒に考えてみましょう。私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益であるからとパウロは言います。その背後には、当時のキリスト教伝道に大きく言って2つの路線があり、その対立が激化していたという状況があります。パウロが組みしたのはラディカルな異邦人伝道の路線です。この立場はキリストへの信仰のみに基づいて、異邦人をコミュニティのフルメンバーとして受け入れるということを推進しました。もう一方の路線はユダヤ主義と呼ばれる路線であり、この立場はユダヤ教の内部でのみキリスト信仰は可能であるとみなしました。したがって実質的には異邦人キリスト者にユダヤ教への改宗を迫るものでした。このユダヤ主義路線のキリスト者たちは、自分が獄中にいることを喜んでいると同じユダヤ人のパウロは 直前の文脈で述べています。当時のキリスト教の内部にはかなり深刻な路線の対立がありました。そして仮にそうであったとしても、フィリピのコミュニティの人々の祈りとキリストイエスによる霊の提供がありさえすれば、キリストが私の身体にあって偉大とされるという希望は叶うのであって、それが自分にとっての救いにつながるとパウロは言っています。私の身体にあっては私の生を通してであれ死を通してであれと言い換えられます。かつて神の教会の破壊者であったパウロからすれば、キリストが大いなるものとされるのであれば、そのために私が生き続けようと、あるいはそのせいで自分が死んでしまおうと、いずれにしてもそれはもっけの幸い、今風の言葉に言い直せば生きているだけで丸儲け、そして死んでもやっぱり丸儲けという趣旨です。ユダヤ教のラディカルな民族主義の立場から異邦人伝道の路線へと振り子の針を振ったパウロにとって、この転換は死をくぐり抜ける体験でした。そしてその後の歩みは、神が与えた命、ある意味で余命を生きる歩み、もうちょっと言うと神が与える命、余命とでも言いましょうか、その歩みでした。それが証拠にパウロはダマスコ近郊で生じたキリスト権限の体験を後に死の体験として語っています。ガラテヤの信徒への手紙です。他ならぬこの私は律法を介して律法に死んだ、神に生きるために。私はキリストと共に十字架刑に処された。生きているのはもはや私でなく、私の内なるキリストが生きている。私が肉にあって生きること、それを私は真にあって神の息子に生きる、私を愛し私のために自己を引き渡した者に。律法を介して律法に死ぬとは、ユダヤ教律法を金貨玉杖のごとく立て祭り、それに反する民族同胞を聖なる者への冒涜者とみなして、例えば日本で言えば非国民とみなして、現代の日本で言えば反日とみなして、つまり聖なる共同体に対する冒涜とみなして、彼らに暴力を振るうことも辞さない、この勇敢な覚悟を神への熱心と信じきって生きた、その生き方が崩壊したという意味です。この流れに属する人々は息子イサクを神へ生贄として捧げることも厭わなかったアブラハムを一つの理想形として掲げました。つまり神への熱心のためであれば身内の命をも差し出す、そのことを彼らは称えたのです。ちなみにパウロはキリスト派に転じて以降はアブラハムを理想として掲げるときにイサクの奉献を一度も挙げません。かつての律法への熱心の理想のモデルだったからです。それは盗作だということに気づいたからです。おそらくパウロにとってキリストの権限は神の自己啓示としての十字架刑に処されたイエスの死体のビジョンでした。彼は私はキリストと共に十字架刑に処されたと述べています。律法によって排除された死せるイエスこそが真の神の命の現れであるならば、律法への熱心によって神に仕えるという情熱は 本当は盗作的な死への奉仕でありました。この認識によりパウロは一旦死んだのです。しかしそれは、私が神に生きるため、真にあって神の息子に生きるため、要するに私の内なるキリストが働きを発揮するためであったと彼は今は認識しています。実会の安息日を守れという掟に寄せたドイツの賛美歌はこのことをこう歌います。君は君の行いを停止すべし、神が君にあって自らのための技の場所を持つために。 Du sollst von deinem Tun tun ab, lassen ab, dass Gott sein Werk in dir hab。 安息日は行いをやめる。で、そのことをこの賛美歌は、君は自分の行いをやめろと。それは神が彼の行いを君にあって行うためだ。この世から、この世の性から解放されてキリストと共にあることの方がずっと大きな利益であり、そのことを自分は渇望しているとパウロは言います。天に召された兄弟たちも、また私の亡くなった先生も、私は何回か病床をお見舞いいたしましたが、その方々は皆さんさまざまな去り方をされますけれども、もうこれ以上生きたくない、もう十分、そうおっしゃる方もおられます。ルツさんはそうだったそうです。私の祖父ももう何十年か前に要されましたが、体の自由が効かなくなった時に、お漏らしをした服を無理やり着替えさせようとしましたら、苦しそうに動かない固まった体で、もういい、もういいって言いました。獄中にいるパウロは身体的に弱っていたわけではないかもとは思います。しかし、どう見てもここで命が尽きる可能性は客観的にはあったでしょう。それでもパウロは、肉にとどまることが君たちのためにはもっと必要だと言います。自分が一緒にいることで、フィリピの共同体の前進と信仰の喜びのために自分は貢献できると彼は確信しています。もしかしたらパウロが来ることは大きなお世話だったかもしれないのに、なぜ彼はこんなに楽天的なのでしょうか。ルターは有名なマグニフィカットの解釈の中で、身分の低いイエスの母マリアに託しつつ、このような趣旨のことを言っています。つまり、人は何の疑いも持たず、自分に対する神の計画を探し求めるべきである。つまり、神があなたと共に偉大なことを行う、そのことを深く信じよう。私は小さくて問題を抱えていて、能力にも限界があり、その意味で私の命、私の存在そのものに指して大きな意味はありません。そのつまらない私がただ生きている、それだけが理由で、お腹が減るのでご飯を食べ、眠くなるので眠ります。そして欲望を満たすためにお金を使ってみたり、思い上がって人を傷つけてみたりします。私たちは本当につまらない存在です。それでも神はそのような私を用いて、神ご自身の計画を行われます。それは私がロイヤルな血統に属するからではありません。私の学歴が素晴らしいからでは全くありません。私がキャリアを積んだからではありません。神がなさる計画が何であるかを、私たちは自らの欲望に基づいて 見抜くことは全くできません。それは祈り求める以外にないのです。パウロもおそらくそうだったと思います。私たちの誇りがキリストイエスにあってあふれるために、フィリピのコミュニティを再び訪れたいとパウロは言っています。君たちの誇り、これは神とキリストへの信頼に依拠する安心感のことです。安らかな自尊心のことです。私の自慢のことではありません。これとのつながりで、ルターによる福音理解の伝統に照らしつつ、日本のキリスト教会に著しく欠落していると思われることを一つ挙げたいです。それはこの世に対する責任的な関わりです。ルター以前には信仰者を司祭団と一般信徒の2つのグループに分けて、前者にはより厳格な戒めが、そして後者にはより穏やかな戒律の遵守が求められているという考え方がございました。これに対して万人司祭説の立場を採用するルターは、すべてのキリスト者は、つまりお坊さんであるか一般信徒であるかを問わず、すべてのキリスト者はキリストに属する人格であると同時に、この世に属する人格としてキリストに従って生きると考えました。つまりキリストに属する人格として、私が被る悪と不正には忍耐をすべきであると同時に、この世に属する人格として隣人にもたらされる悪に対しては断固として抵抗しなければならない、コールターは考えました。つまりキリストの要求を免れる俗人は存在せず、この世の正義の要求を免除されるお坊さんキリスト者も存在しません。このキリストとこの世という二つの視点を区別しつつ組み合わせるというやり方は、最終的には政治権力が市民に宗教を押し付けること、つまり神権政治を行うことを禁じるという意味の政教分離をもたらしたと思います。つまり市民社会における内面的な自由です。この世における正義の求めに従うことなしに、キリストに従うことはできません。従前な意味における神とキリストのある誇りを、つまり神の前での安らかな自尊心を維持することは、信仰を個人の領域に限定することによってはできないのです。私たちの国にはこの点で大きな問題があります。すなわち政治が天皇制という宗教的オーラを帯びていることです。サミットに諸外国の首脳を伊勢神宮に案内することは、私たちの国がどのような宗教を国教として掲げているかを世界中に向かってメッセージとして送るという副音声が伴っています。私たちの国のキリスト教が福音の問題を個人の救済の問題に限定するのは、私たちの国の政治が宗教的オーラを、別のオーラを持っているからです。市民宗教が存在しにくい状況があるからです。そこをごまかすわけにはいきません。ユダヤ人についてルターの発言に大きな問題が含まれることは、本日の修法のコラム欄で短く触れました。その際、使徒パウロがルターの保証人として引き合いに出されることがございますが、パウロ自身は、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えている、すなわちキリスト教信仰はユダヤ教の遺産から生きているという立場でした。生きるにも死ぬにも、 キリストが私たちにとって唯一の慰めであるとは、私たちが一度信じていたことに死ぬことで、神が私を用いて彼の技を行うからです。だから私は死んでも丸儲け。私がどんなに無価値であっても、また有害な存在であっても、私のうちに生きるキリストを通して神が良いことをなさるからです。そのことを信じることは私たちにとって救いです。そしてそのために私たちは、あらゆる政治権力が宗教的なオーラをまとうことに対しては、市民社会の健全さを維持するためにも、否と言いたいと願います。お祈りします。私たちを罪人のまま、そのあなたへの信頼のゆえに許し、義人として立ててくださる恵み深い主イエスキリストの父なる神、あなたの恵みに応え、私たちが新しく、日々新しくあなたの前にあって歩むことができますように、この信仰がこの世における正義の実現に貢献しますように、そしてその正義は私が信じる私のための正義ではなく、あなたが私の隣人のためにもたらすものでありますように、このコミュニティをこのあなたへの信頼によってもう一度作り、そして私たちがこの世界にあって福音の証を続けていくことができるようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ではもう一つ、今度はジュネーブの宗教改革の歌を歌いましょう。152番です。